僕ロックンロールが大好き。サタデーナイトインザモッシュピット、なんでなんだ UFO に乗っかった。違う星で聞く君の話、優しいガイドもついているし、アンアンアン真面目なエイリアン、君はエイリアン、エイリアン、エイリアン、エイリアン、エイリアン、エイリアン、エイリアン、エイリアン、歌って踊って永遠脱線しないように、丁寧すぎてバレないように、歌って踊って全然射殺されないように、今夜はあなたのハート打ち抜いてみせる。歌って踊って歌って踊って歌って踊って歌って、笑って喋って、笑って喋って、黙って黙って黙って考えてたんだ。
皆さんどうもこんばんは、いつもより1時間早いお時間でございますが、皆さん間に合っておりますかね。山田英二のヤングサンデーの時間がやってまいりました。今日も盛りだくさんでお伝えしたいと思うんですけれども、まず今日初登場のこの方からご紹介させていただきます。現代アーティストのアイ・マドンナ先生です。いやいやいやいやいや、アイさん、
はい、
どうも初めましてではないけれども
そうです、ね、
この番組は初めましてなんで、
もう出たかったです。
ありがとうございます、うんうん、なんかレイさんとはね、
アイちゃん見てくれてんだよずっと昔から、
はい、そう
割とね絵描きながらこの番組をつけっぱなし、
ラジオのように聞いてます。
マジっすか、うん、
バナナマンの次に俺たちの番組、
はい、バナナマンの次に
次に
バナナマンに負けて
る、バナナマンを目指していこうって前から言ってんじゃん。そうなんだよ、
なんかうちの番組聞きながら書くと筆が乗るとか乗らないとか、
それどっちかだろうな。
どっちか乗らないとか。
ちょっと言わしてこれ、
うん、
作ってもらったのこれ。
そっからいきます。
ブタフライ。
はい。
これ
が
おって、
すごい素晴らしい、あのファミリーの皆さんに作ってもらいまして嬉しいです。
すごいクオリティですね。
クオリティ、そうなんですよ。それでついでに長州の方から。ふぐせんべいのもの
あの
差し入れもいただきましたんで、今日はちょっと長丁場なんで、あの長州藩の方で山口の方なんですよ、
はい、
だからその長州グッズをたくさん送ってもらいまして、これいいでしょ、これ
我々なんか長州藩のこととか話しました
っけ。あ、話してないです。ありがとうございます、いつもありがとうございます。ちょっとこれからお供にこいつもちょっとパンダと一緒にね、はいはいはい、はい、そんなわ
け、これすごいクオリティですよね。
そうなんだよ、
すごいな、
なんつうの、発売前にどんどんグッズができていくって、この奇跡
でも一応
これも素晴らしいでしょ。
ああそれもね、
そうこのシャチマンボグッズ、
ファミリーの皆さんの、ね、ご厚意で成り立ってるもの、
レイジーランドの仲間たちだ。
レイジーランドレイジーランド
レイジーランド
レイジーランド
いいね、怠け者ばっかり集まってるみたいな感じがしていいかもしれない。
そんなレイジさんの、
はい、
この、まあ、ブタフライも出てくる、
はい、
本が、
はい、
いよいよ6月1日に発売ということでね、
うん、
こちらのイベントもやるんですが、うん、これ最初に言っちゃおうかな、
う
ん、
そうだね、京都でやります、う
ん、京都でイベントをやります、
はい、
あ、31日発売になったんだ、
うん、
さっきアマゾン見たらそうなってました。
あ、31日発売なんだ。
あ、本当に？
前回1日って言っちゃったけど。
すいません。
31日です。
はい、はい、はいはい。
で、京都で絵本のユーマ水族館発売記念、うん、山田レイジトークセッションサイン会。うんうん、なんか俺も参加って書いてますけど参加します。
う
ん、で、こちらもうほとんどっていうか枚数言っていいの？8割が売れてるらしいんで、これ前売りがなくなっちゃうともう定員で当日券販売しないらしいので、もし迷ってる方いたらもう早めに参加してください。
めっちゃ嬉しい、めっちゃ嬉しい。
この値段はいくらでしたっけ、
はい、これは1500円
1500円、
うん、
安っ。
上手ですね、のぞむさん。
上手ですね。
驚き
あと、先行販売があるんでね、本
で。先行販売ですね。
それもできますので、うん、全部サインします。
28日なんで、発売前なんですけど、レイさんの絵本が買えます。うん、まあ、そんな感じなんで、あのぜひぜひ、関西の方は。
安すぎる。本当に素敵なコメント
をございました
。ねえ、
さあ、そして、それよりも、はい、それよりもっていうあれですけど、あの、うん、そんなことよりも、今なお、
うん、
今なお、
うん、そうですよ、
愛ちゃんの個展が開かれておりますので、ちょっとその辺をぜひぜひ。
ありがとうございます。ちょうどですね、うん、先週の土曜日から始まりました、うん、私の2年半ぶりの個展、
はい、
曖昧な You ミーハーな愛というタイトルの個展なんです
が、曖昧な You ミーハーな愛、
はい、うまいわ、
なかなか、うん、
なんか、うん、お風呂でふと浮かんできたコピーなんですけど、そう、まあ、今回ちょっと青だけを使って絵を描くっていうことにチャレンジしてみました、う
ん、青の時代ですか、
まあ、そうですね分かんないけど、なんかなんか一色しか使わないっていうストレスをちょっと自分に課してみようかなって思って、
制約を、
はい、
確かに今までの、
ね、結構カラフルなイメージがあるんですけど、うん、ちょっと青だけで描けるかなっていう、
かけましたか。
アイちゃんといえば、
え
ぶっこんでくるね。
アイちゃんといえばこれでしょ。もう一回出したから。
あ、そうだ。
ね、これ前ね、公式の時に無茶ぶりしてしたら、
サーバルちゃん。
そう、打ち合わせ中に書いてくれたというね、サーバルちゃんですね。はい、いいね。
でもこの時サーバルちゃん見たことなかった。
見たことなかったんで、耳の位置が全然サーバルちゃんじゃないのですが。
いまだにね、見てないんですよ。
オリジナルサーバルちゃんになってますね。めちゃめちゃ可愛い、ね、
流行ってますよね、
そうなんだよ、
獣フレンズって。
そうなんだよね。
ということで、この愛さんの曖昧な You、うん、ミーハーな愛展、こちらはいつからいつまででしょうか。はい、
今月の27までで、
はい、土曜日まで、
はい、ここのスタジオから近いと思いますよ。場所が淡路町なので、秋葉原のすぐ近くです。
ああ、はいはいはい、神田秋葉原会ですね、うん、はいはい、淡路町といえば、
ぜひぜひ、うん、
ぜひぜひ
来てください、うん、お待ちしてます。
何時から何時までとか。
11時から19時。
11時から19時なんで、会社終わりでも行ける。
行ける、うん、土日もやってます、
うん、在廊はされてるんですか。
行く時はツイッターとかで情報を流すので、
ぜひぜひ愛ちゃんのツイッターをチェックしていただいて、直接ね、お話、うん、質問とかしてもいいんですか。じゃあ
質問してください。
その行って、
愛さん、
そう、なんか全然何でも、
何の許可取って
んの、
うん、大丈夫です。お話気軽にしてください。どうぞ。
なんか愛ちゃんのグッズも売ってる。
はい、今回も新作のグッズいろいろ出してて、 T シャツとか
すげえかっこいいんですよね。
かっこいい、
嬉しいです。
スカジャンとかさ、
そうそう、スカジャンすごい。
あ、これが今回のグッズですね。
そうそう、あ、そう、もうこれはね、売り切れちゃって、
早い
たんですけど、でもまたちょっとだけ作るので、
すげえなー。
さっきコメントで流れてましたけど、青一色ってお金がないわけではないですよね。
そうですね。
コメントでコメントでお金ないのって、お金ないのって面白かったから。
そうですよね。大丈夫です、一応満たされてます。
ということですので、ぜひです皆さん、あの2年半ぶりの個展なので、もう愛ちゃんのこのね。
もともとね、しみちゃんのね、お客さんなんだよね。
そうなんです私、
しみちゃんが髪の毛切ってて、うん、愛ちゃんとなんかずっと喋んなかったんだけど、ある時喋るようになって、それで水曜会っていうのやってるから来ないとか言って、愛ちゃん来てくれて、なんかだいぶ前だね、もうね、3年近く
前ですよ、
になるかな。
そうです、だから2年半前の個展にレイジ先生が知り合ってすぐに来てくださって、ちょっと仲良くなったっていう感じで、
そうそう、で見て衝撃受けて、うん、中野ブロードウェイで、はいはい、愛ちゃんやってて、もうなんつうのかな、秘密のサバトみたいになってたのよ。
秘密のサバト、
やばい、やばいことやってんなこの人と思って、大変なことやってん
の、
いやいやいやいや、
この人しれっとしてるけどむちゃくちゃだなと思って、
いやいやいや、
そうで、あの俺の横にバンドじゃないもんのメンバーとかいるしさ、
来てくれ
もう何ていうのかな、カオスになってて、そのアイドル界隈の人とか愛ちゃんの追っかけの人とかいろいろ行って、で何しろ作品が素晴らしかったんで、あ、この人テロリストだなと思って、あ、これガチだなと思って、それでこれ絶対に、あ、これなんか一緒にやりたいよなと思ってたので、
うんうん、はい、
そう、そんで なんか話してたら漫画をね、はい、前から書いてみたかったって言うんで、
そうですね、書いたことなかったんで、
なかったんで、うん、つってね、だからよし、じゃあ俺ネーム書くから、うん、愛ちゃん漫画書いてよと、うん、いう企画が2年ぐらい前から動き出した
んですわけ。
え、その個展行って、うん、やばいなと思って、う
ん、才能に惚れ込んだ
ら、うん、漫画描きたいっていう、
そうそうそう、
じゃあやろうよと、
そうそうそう、
でもうすぐ動き出しちゃった、
うん、もうお互いウサギ好きなんで、
そうなんですよ、ウサギ友達、
ウサギ友、ウサギも最初に、最初にもウサギ友達になるの、なんで俺たち、うん、そうなの、それで
ウサギ飼ってるから、
ね、そうウサギ飼ってんだよ、この餌いいよねなんつって、
ね、
そ
う、え、アイちゃんも飼ってんの、
そう、
名前は
マルコです、
マルコ、
そうそう、うん、マルコ、
マルコ、
ま、だからもう
俺、
そうそう、
基本的にこれ
ウサギです、
基本的に話題がマルコどう最近みたいな、
そう、
そういう感じ、そういう感じですわ、
か
わいい、そういう感じですわ。
あら、
そうそうそうそうそうそうそう、
なんかすごいね。
さ、うん、なんかね、うん、そう、アイちゃんはこうしれっと可愛い顔して可愛い絵を描きながらやばい、うん、何かを伝えてんのよずっと。
そうですね、モヤモヤしてますよ。
そうそう、
ずっと、
そうずっと、うん、でそれ、まあ、相田誠さんのね、
はい、
まあ、でお弟子さん筋なんだよね。
教え子です一応。
そうそうそうそうそうそう。
で、
そんでよしっつって俺たちチーム組む、うん、だけど俺たち売り方わかんねえしっつって、うん、よし売り方、ね、の専門家がいるぞと、カッキーしかいねえ
よ、そうなんですよ、カッキ
ー、カッキーしかで今カッキー全力でここに向かってます
ちょっとじゃあその話はカッキーが来てからゆっくりしてほしいなと。
じゃあメニューの方お願いします、う
ん、は
い、
とりあえず今日のメニューなんですけども、はい、皆さん、はい、もちろんわかってると思うんですけどこちらですね、
うんうん、
アルフォンス・ミュシャーですな、
うん、
出た、
うん、20世紀
なんでだよって
、まあ、19世紀
なんで今日かよっていうね、うん、
巨匠、うん、アルフォンス・ミュシャの残した最後の作品、うん、スラブ叙事詩から、うん、紐解く、
はいはい、
デザイナー、まあ、アート対デザインですね。
そうね、うん、アート対デザインの人なんでまさに
っていう話を、うん、かなりたっぷりやります、
うんうん、
そのまま有料までいきます、
うん、
でそして、うん、あれが主題歌を、うん、皆さんありがとうございました、うん、今日ご紹介できるのは29曲、うん、もありますんで、
うん、
こちらちょっともう今日中には終わらないので、
うんうん、
すいません、うん、来週本戦やります、
はい、
今日予選、
予選で
一通り一応聞いて、
はいはい、
第1回戦やって、はい、勝ち残ったやつを来週
すごい人参加してるよ、
え、
本当にマジで、いやカルロスもすごいけど、
うん、
今日カルロス会、あの界隈のすごい人出てくる
よ、そうな
の、出てくる、もちろんギャラクシー君も
なんで知ってるんですか、
そんな誰だと思ってんだ
よレイジさんだと思ってます
けど、俺自助通だ
もんね、
そう
そう、俺自助通だった
そう、今日はねボリューミーなんですけど、
ボリューミーです、
それでアニソンのね、
もちろん今日、はい、今日のゲスト、
そうなんです、
もう一人来てますよ、はい、
ミュシャといえば、そして、
はい、
アニソンといえばこの方しかいないということで、ヤンさんの王子様ですね、プリンス、
はい、
大木康介君です、
いらっしゃいませー、
はい、よろしくお願いします、
はい、今日はね、
お久しぶりでございます、
ね、大きく埋め合ってると思います、
いやいやいやいやいや、
いらっしゃると
思う、弾幕がすごい、
弾幕すごいね、あ、やっぱね、
ありがとうございます、
そうそう、大木くんと愛ちゃんは初対面というか、
はい、はじめまして、う
ん、よろしくお願いします、
美男美女が揃ってね、今日は
うまいこと言って、
力あるよね、2人
おじさん2人で挟むっていうかな、
そうそうそうそう、なんじゃいね、なんなんでしょうね、
本当に全然違う番組になってたんで、
そうそう、
ちょっと本返していいですか、
うん、ああありがとうございます、
すいません、一回なんか読書スピンオフで読書対決みたいなのやって、
そうそう、
一年越し、
うん、しれっと仲良くなってるね君らね、
もうね話が合いすぎる
そうなんだ、そう、一見全然違うっぽいでしょ、
うんうん、
でもこの間一緒だってなりましたよね、
うん、
全部一緒だっていう
マジで
全部
見た目も含め全部一緒だっていう
お前調子乗りすぎだろお前乗ってや
ん、俺もイケメンで損してることばっかりだ
うるせえよそうだったな、そうだったな、しょうがねえな、
言いますんですか、
本当にもう
ね、そんなもうちょっと大木くん、はい、なんか新曲が、
そう、
ありがとうございます、
すげえな、もうね、こうパブパブパブ、
いや、いいですか、すいません、は
い、すいません、ちょっといつやった
ら、僕の新曲はですね、はい、そう、4月28日からですね、はい、iTunes ほか、配信サイトで、エクストリームスピリッツという曲ですので、そのバトルスピリッツというカードゲームの、バンダイさんがやってるカードゲームの全体の今年の主題歌となっておりますので、よろしくお願いします。
言うこと言った
言うこと言ったから、
すごいね、
いやもう人がね、島ちゃんもそうですけど、
本当に
賑やかですね。そんなヤンさんも今日は賑やかに。
なんか最前線にいる人たちが出てくるよね。
そうですね。なんで、
なんでミュージシャン？
なんなんでしょうね。
なんで
ミュージシャンの話？
なんでミュージシャン？
いやでもうちの番組出た人大体売れるっていう法則があるんで。
なるほど。
え嬉しい。
いやもう嬉しい。
だいぶ売れてらっしゃると思うんですけど。
嬉しい。はいはい。
ミュージシャンの話は2時間後ではない。ミュージシャンの話を今から始めるんですけれども
。楽しみ。
その前に言い忘れた。この愛ちゃん。2年間伸ばしたこの髪を、
うん、そうだ
なんと今日後ろにいるメガネさんペロコさんが
私が、
うん、生で断髪式を行います。
すごい。
これなんでこの断髪式を今日ここでやるかっていう流れはカッキー来てから話しますが、はい、うん、あのとにかく、会員限定の方で、愛ちゃんがもうまるっきり違う女になってしまう。
あらま、
あらま、
その瞬間決定的瞬間を
あらま、
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 お見逃しなくってことでよろしくお願いします。ではまずアルフォンスミュシャいきましょう。そろそろも
うそうね、カッキー来てからじゃあ、
うん、ゆっくりやりましょう。
プロジェクトの話はするということで、
ということで、レイジさん、
はい、
レイジさんからいきますか。
あのね、
はい、ミュシャ行きましたか。
ちょっとね、
ミュシャってね、今やってる
もうね、ちょっとね、すごい疲れるとは聞いてたけど、まあ、乗りすぎだよ。でこれさすごいね、このさ、これパンフになるんだ。
そう、
こ一番笑ったとこだもん俺。この
顔の出し方ね、顔の出し方、
そうそうそう、
一番笑ったとこ、
ここだけ切り取るって、これ1枚目なんですか。スラブジョージ氏の
スバントビートシーン、
ここ拾うんだっていう。
確かに。
そう、いやちょっと今日は言いたいんですよ、カッキー来る前ですけど。
青の時代なのこれ
もね。何を言ってんのかな、
う
ん、何を言ってんのかな、
う
ん、
ですね、
うん、ちょっとね、
はい、
俺ね、はいはい、ちょっとまあミュージシャン好きな人いっぱいいるじゃないですか、この
国いますね、日本人。
そう、日本人で、あの漫画家の人も一度は通るミュージシャンなんで。で多くの人がそこでちょっと恥ずかしいことに気がつかないでそのまま言ってしまう。
もう悪口言った。もう悪口言ったぞ。
やべ
みんな、
やべ、
もう悪口言ったぞ。
やべ、いや、あのね、ラッセンのこと後で言うとして。
言うとして、
ラッセンと一緒なの？
一緒だよ。
そ
う、俺どっちも好きだけど、ちょっとそれはちょっとも
うね、いやこれねちょっと難しい話なんですけど、うん、なかなか
すげえ。
そうそうそう、いやあのね、本当に言いづらいんですけどね、はい、あの、まあ、漫画家で一度はミュージャを真似してしまうという病気が流行るんですよ。あの、なんつうの、思春期の病みたいな感じで、思春期のミュージャみたいなのが一旦通るみたいな、でそのまんま行ってしまう人と、
はい、
途中で気が付く人と別れるみたいなのが、まあ、昔からの流れで あるっていうか。
ちなみにアイちゃん、ミュージャのこのタッチすごい綺麗とか思ったりしたんですか、うん、女の子って結構
全然別に気に留めたことないです
。引っかかったことないんだ。引っかかんないんだ。
視野にもかけない。
あれあれあれ。
で、アイちゃんの好きな画家誰？
バルトゥス。
おお、イエーイ。
大好き。
大好き。大好き。もうだから、そう。
いや、俺も好きですけど。
うん、だ対極にあると思う。
確かに確かに。
バルトゥスの女は匂いがするんだよ。
本当そう。
ね。
確かにミュシャの女は匂いしねえな。
ミュシャは匂わないんです。
匂わないですよ。
そう。
でも匂わせないようにしてんすよ。
そうなんです。
だからね、俺ね、今回ね、君らね、支持派じゃないですか。
まあ、まあ、支持派ですよ。
で、俺検察官として、君ら弁護側として。
そうですよ。
まあ、まあそのまあ言ってもらえれば、
はい、
まあ、みんなのね、そのミシャ支持派の代表として俺が余計なこと言ったらちょっと待てよと言ってもらえたらいいかなと思っているんですけど、俺はね、日本人はね、ちょっとミシャに騙されすぎてんじゃないかなと思って。
何
今回もね、みんなでミシャにね、
騙されて何がダメなんですか。
詳しく詳しく。
なんかもうね、お金ミシャはね、劇団式やっちゃ、ちょっと待って、
ちょっと待って、
ちょっと待って、
やっ
ちゃう、ちょっと待って、
ちょっと待って、
いろんな人、いろんな人を敵に回す感じになるんで、ちょっと今日はちょっと、あの、
いや、
とりあえずまずミュシャからいきます。この人ね、すごい面白い時代に生まれてます。で、どういう面白い時代があるかっていうと、まあそのまあ言ってみれば一番華やかなりし、みんながよく知ってる印象派みたいなのが終わった後に、うわっといろんなの出てくるんだよね。それで、まあ、その象徴主義とかナビ派とか、それからまあキュービズムとかで、モダンの方にうわーっといく、ピカソ登場みたいなさ、ニュースターがわーって出てくるときに、まあチェコからパリにやってきて、 で俺超絵うまいんだけど全然仕事ねえしというのが、はいはいはい、この人ミサさんですね、このミサおじさんですね、うん、とにかくまあひどいよね、うん、で最初にそのチェコからパリに来る パリに来るね、はい、そのまあ、きっかけになった、うん、まあ、そのパトロンの方がいるんだけどね、うん、金出すから来いよパリみたいな、うん、1年で切られちゃうね、うん、それですぐ全然お金なくなっちゃって、うん、毎日豆食って生きてたんでしょこの人、レンズ豆を毎日食べ何種類かの豆を毎日食べながら繋いでたと、うん、でお金がないから貧乏な人が住むようなところの、その、まあ、その宿に、宿っていうか、まあ、その下宿みたいなところに行ったら、はい、そこにいたのがタヒチに行く前のゴーギャンだったという、うん、だからナビ派っていうのがその下の世代でいて、はい、ウエーイって始まる頃に、はい、全然ナビじゃないやつがナビ派って言
わない。でもナビ派はゴーギャンが示唆して、うん、ナビ派結成ですからね、
うん、
だからそこが面白いんですよ。
そうそうそう、そのあたりがね、うん、だからだけどナビ派との相性は全く良くないよね。
そうだからナビ派に行かないっていうか、まあ、う行けない、それはなぜか、それは俺が後で説明します。
そうです。でそんで、はい、もうとにかく売れない、どうしようみたいな、34歳まで印刷屋さんだからね、うんうん、そんである時にサラ・ベルナールっていう大女優だよね、その大女優中の大女優が、あなたいいじゃないみたいな、あなた私のポスター書きなさいみたいな、はい、それで書いたやつが実問だっていうやつで、まあ、超有名な、まあ、でっかいポスターで、はい、ちょっとここにないですけど、まあ、言ってみればミュシャスタイルが最初に出るって、はい、まあ、ライバルロートレックだね、ロートレック兄さんがドーンってポスターで、うん、要するに、まあ、あのベルエポックみたいな時代で、うん、アルヌーボーの先駆けとして出てくる、要するに、なんだろうね、いろいろあったけど、産業革命で金はあるよなっていう、フランスのコミューンあってぐちゃぐちゃしてんだけど、とりあえず文化的にはガッと盛り上がってる時に出てきたっていうのがこの人だよね。で、まあとにかく普通の、アートではお呼びがかからず、うん、着せずしてそのアーティストではなくポスター画家として跳ねてしまうという、うん、でそこからこのミュシャスタイルっていうのが、うん、まあ、こう生まれていく。でこれでまあ見てもらえば分かるんだけど、これとか、まあ、
いわゆるいつものミュシャですね。
はい。でジョブっていうタバコのデザインで完璧に、でそれでそうそうそう、でしかもそこから34歳でそのポスターやるじゃん、35歳でダーンって跳ねるわけだよ、うん、そこからもう何だろう、アール・ヌーボーの帝王になるわけだよね、
うん、
王様になっちゃう。で40歳の時にパリのパリ万博、
1900年パリ万博
を
任されて
総理と呼ばれた。
そうそうそうそう。でそれで最終的には勲章までもらうという流れで、まあ、要するにまあ、金ならあるしみたいになるわけ、
地位と名誉と、まあ、経済的なものも全てを手にしたんですよ。
芸風で言えばこれが一番有名、こういう感じ、こういう感じとか、あとまあ皆さん絶対に、だからもうこれ見ると分かるんだけど、うん、少女漫画ですね、
うんうんうん、
そうそうそうそう、あとまあ藤島康介とかもねやってるし、なんとかまあ、ゲーム業界の人がとにかく大好きな感じっていうか、あ、まあそうなんだけど、あれですよ奥野さん、
どれですか、
気がつきましたか、
気がつき、
スラブ、この後のスラブ女子誌に至ってまでこの人おっぱい書いてません
いやおっぱい書いてるんですよ、おっぱい書いてんだけど乳首も書いてるんですよ、書いてるけど、なんていうんだろう、さっき言ったバルテスみたいに、うん、
匂
いが全く知らない。
いや、違うね、ほとんどね、今回の古典でもね出てきてないですよ、ほとんど。
そう、おっぱい
書いてはいるんだけど、ほとんど出てこないんですよ、うん、で、まあ、その話はなぜかって話をちょっと後半しますけど、うん、でそれスラブの話、まあ、先にさせて
みんなそれぞれ出来上がって
るんですねそれこれハマりますこれ本当に
ちょっといいですか、
全員ありますよ、
この時点でついてこれない人のために一回説明してください。そうそうそう、アルフォンス・ミュシャとは1860年生まれの、チェコ、うん、まあ、当時はチェコって国はなくてですね、オーストリア帝国っていうところの、まあ、今のチェコのある地域、モラビアっていう地域の生まれなんですよ。で、まあ、そこからまずミュンヘンに行くんですよ、うん、てかその前に、うん、聖歌隊に入るんですね。
そうそうそう、
で聖歌隊に入ってめっちゃ歌がうまかった、
うん、そうだ、もうその11歳で稼いでたっていう、ね、
そう、歌がうますぎて、お前ちょっともう中学校行かしてやるわと、うん、歌で中学校行ったと、うん、でその聖歌隊だから教会でやるじゃないですか、うん、で教会で歌ってる時に見たフレスコ画が、うん、とある小さな教会のに感動して、うん、絵描きたいと、うん、でその聖歌隊の小冊子みたいなのの挿絵、表紙とかを、うん、書いて、それが一番最初の絵の始まりなんですよ。で本当は自分はめっちゃ絵やりたかったんだけど、うん、歌がめっちゃ評価されて、うん、で声変わりになるんですよ13歳ぐらいの時、うんうん、そしたら全然ダメになっちゃって、うんうん、で、まあ、中学校も全然勉強しなかったから、うん、いや退学になり、うん、でどうしようかなっつって、で ミュンヘンに行って、
うん、ミュンヘンに行って、
あ、違う違う、まずあれか、あ、ちょっと待って
待ちましょう、
うん、ちょっと待って、そう、編成期のために教会辞めます、
はい、
でそれが75年ね、15歳の時で、76年にオーストリア・ハンガリー二重帝国成立なんですよ、
はいはいはい、
で78年にプラハの美術アカデミーを受験するんですよ、
だけど
不合格なんですよ、ここに最初の挫折があるんですよ、
うん、
まあ、よくあることですよ、
でそこからウィーンに行って舞台装置を手掛ける工房で働き出すんですね、
そうそうそう、
つまり最初の道がもう職人だったと、
うん、
でだけどその工房のお得意先の劇場が火事になって、うん、あのダメになっちゃう、うん、入んないから収入が、だからミュシャン首切られちゃう、うん、どうしようっつって南ボヘミアっつって今のまあいわゆるそのルーマニアとかかな、あの辺をもうブラブラブラブラしてて、でまあなんかあの肖像画とか描いて、
うん
うん、ブラブラして暮らしてたら伯爵、さっき言った伯爵の目に留まって、うんうん、でそいつが援助してやるから、
うん、
つってミュンヘンの美術アカデミーに入学すると、うん、パトロンがついて、うんうん、でもうその時点でもう独学でずっとやってたんだけど、うん、興味ないでしょ
どうします、
クーエン伯爵、クーエン伯爵、うん、でまあまあ一旦行ってそっからアカデミー卒業するんですよ、これが、87年27歳の時ですよ、
うん、
27で学校出ました、
うん、
でその後もう一回学校行きたいってなったんですよ、
うん、
もっとちゃんと学びたいでパリに初めて行く、でそこで行ったのがアカデミージュリアンなんですよ、
うんうんうん、
このアカデミージュリアン1888年に入学してるんです、
うんうん、
これどういうことかっていうと、うん、同世代がちょうどその時いたのが、うんうん、モーリス・ドニですよ、
うんうん、
ピエール・ボナールです
よ、ボナール、
うん、もうその辺のナビ派結成の重鎮たちと一緒に学んでたんだけど年が一回り下なんですよ、うん、モーリス・ドニは1870年生まれ10歳下なんですね、
うん、
だからめっちゃその若く燃えてたんですよ、だけどもミュシャはもう28だし29だしもうアラサーでこれはってなって、そこで伯爵からの援助を打ち切られます、で極貧生活入ります、もう縁にガーッと行くあれもなく、もうその日その日をなんとか暮らしていく中でゴーギャンに出会うんですよ、カルチェラ短歌とかでおそらく。ここで人生が変わっていくっていうところまで説明
説明してくれましたねありがとうございます
ありがとうございます、ちょっと
つまりね、つまりルシャってあの全然その、うん、恵まれてないんですよ、
恵まれてない、
うんうん、もうめちゃくちゃ絵を描きたかったんだけど、うん、その、うん、こんな絵を描きたいんじゃんみたいなことがもうこの時点で ない、
うんでしょ、
うん、最初に工房入って、
うん、
多分そのまんまずっと行ってた、うん、だけど、まあ、伯爵の援助あったから行けたし、
うん、
でたまたまがこう重なってるんですけど、
うん、
で極貧生活に陥り、うん、でゴーギャンと出会い、
うん、
でゴーギャンを大使に自分は取り残され、
うん、
もうボソボソやってる時にサラベルナールと出会うっていうところなんだけ
ど、うん、ゴーギャンはパリ捨てるからね、
そう
西洋捨てるからね、
うん、でゴーギャン
だったのに
ゴーギャンのさ、
うんうん、
影響全然ないじゃないですか、
まあね、
そこが面白いんですよミュシャは、
あ一緒にアトリエ借りてたりしたのに、
うん、ゴーギャンは哲学者なんだけど、うん、この人はあれその技術者だから、
う
ん、
そうそう、
ミュシャは
でゴーギャンが2年後に帰ってくるんですよ、
うん、
第一から、
うん、
で一緒に共同でアトリエ借りるんですよ、
うん、
でウェイツって一緒に共同でアトリエ借りて、おそらくゴーギャンのお金で、
うんうん、
で借りて何してたかっていうと写真機を買ったらしいんですよ、
うん
うん、すごくない
コダックのね
写真
機コダックのなんですね
ゴーギャンの写真撮ってるらしい、ピアノの前のゴーギャン、
そうなんです
ね、
ゴーギャンねズボン履いてなかったんだってって話を聞いたことあります、
ゴーギャンのズボン履いてない
ズボン履いてないゴーギャンの写真がをその
撮りたい
からとミシャがたまたま撮ったっていう話は
たまたま撮った
が残ってますね、
いい話ですね、
聞いたことあります、はいはい、
でまあそこまでは略歴なん で
略歴が
とりあえずその
入りました、
もう一個説明しなきゃいけないのは、うん、アール・ヌーボーって普通に言ってますけど、うん、多分知らない人もいるんで、はい、アール・ヌーボーとは何か、
うん、
誰が説明しますか、
大木くんでしょ、
いやいやいいですよ
いいですよ、俺がまず白のアール・ヌーボー、
僕相づち得意なんで
アール・ヌーボーとは言うのはですね、新しい芸術という意味ですね、
そうですね、
1900年前後に西側諸国で起きた芸術運動、
はい、
で1900年パリ万博で最も流星を極めた、
うん、
まあ、文化的流行ですわ、
はい、
であの曲線やその、
うんうん、
まあ、東洋のまあ、イスラムもそうなんだけど、
はい、
そういうジャポニズムもそうなんだけど、
うん、
そこから影響を受けた装飾的な、
うん、
つまりその絵の周りのこういうその、
はい、
そう、そのなこんな謎の模様とか、はいはいはい、そういうものを多用してやっていくと、うん、で絵だけじゃないんですよ、うん、あのガラスや金属など近代的な素材と技術を用いて時代に即した新たな造形を生み出すことっていうのが一つ、うんうん、で絵画や建築といった芸術の縦割りを改めて分野の垣根を取り払う、うん、で3で芸術家の個性や感性を尊重し実用品などの制作を通して社会生活へと浸透させることを目指した。つまり、芸術っていうもの、美術っていうもの、アートっていうものをデザインに落とし込んで、はい、そのものに固くすることによって暮らしの中に溢れさせる、うん、これはもうすでに、安土桃山の時に日本がもう通った道なんです。
世界中通るんだよまずね、世界中通るんだよ、分かりやすいんだよ。だからその机の足がこうなって曲線になってねとか鼻の彫刻がしてあるとかそういうね、分かりやすいやん。
だから王朝、まあ、どこの国の歴史もそうなんだけど、貴族とか王朝文化から武家とかそのあの武士とか
降りてい
って、降りていって町人まで行ってようやくこの我々の
豊かになると
暇だから、その裏には産業革命っていう、まあ、大量生産大量消費ができる技術の裏打ちがあったっていうのがあって、このアール・ヌーボーっていうのがうわーっと伝説を極めた。つまりここでアートがデザインにな っ
と
って変わられる最初の、でその長寿こそアルモンス入社ということなんですよね。
でも調子こいてんのか、しばらく行ったら
調子こいった
調子こいて、まあ途中まではちょっと調子こいてた感
だってさ、パーティーさ、はい、毎日、まあ、なんか知らないけどね、うん、みんな売れるとパーティーしたがるんだよな、はいはいはいはい、そんでなんか机の中にお金入ってから売れない画家は使ってもいいぞみたいなくらいのうわうわぶりだったらしい、うん、でこの人はやっぱりもう違うんじゃねえかと思って、うんうん、とりあえずそのアメリカに行って、うん、ほんでパトロンを見つけて、うん、で俺の描きたい絵を描かせてくれるような状況を作って、うん、でアメリカから戻ってきたら今度でっかい城を借りて、うん、そのでっかい城で20枚のあの大作を描くというところまで自分で持ってくから、セルフプロデュースの天才でもあるんだよね、 ある意味
褒めてくれと。
そうそうそうそう、
なんか皮肉入ってる
よね。いやそうなんですよ、ずっとなんか、
うん、だってね、じゃあ肩やね、
めっちゃもやも
やしてる。肩や同時期のね、肩や同時期の合計は何してかっていうと、はい、まあタクシーに行っては、はい、戻ってきては、はい、また行ったら女に女別の男とくっついているし、はい、その地元の人と仲良くするわけでもなく、うん、いられなくなってさらに離島に行くというひどい状態になって、うん、であの食えなくなって、うん、最終的に我々はどこから来てどこへ行くのかっていうあの対策を書くんだけど、はい、あれだってキャンバス買えないから、うん、布をこう貼り合わせて作って、うん、であそこで一回自殺未遂みたいなのをこうするっていうのも、うん、ギリギリまで来るんだけど、このアルフォンスの野郎は、うん、とっととアメリカ人のパタロンとその優雅に絵描ける状態を16年も作って、で地元の人たちを呼んで、で写真撮って、その写真そのこういう感じで描きたいんでみたいな感じで、うん、こういうポーズお願いしますとか言って、それでそういうポーズを撮らせた写真を撮って、その写真を横に置いてそのまんまトレースする形で描いてる。
できる人、
あれ
できる人だな、できる人だ、
できる人なんだよ、
できる人なんだ。
そういうやり方をやってなかったんですよ
みんなね。
だからミシャがもう本当デザインしてるんですよ、あの人、
絵を、
うんうんうん、
そうそうそう、
そこがね面白いんですよね、うん、これちょっとまた反応しますけど、うん、
はい、お願いします。
なんでミュシャが、うん、俺は気になったんですよ、なんでこの人こんなに人が助けてくれるのか、
うんうんうん、
分かりました、
はい、
フリーメイソンでした。
あ、そうだ、フリーメイソンだ、
はいはい、
うん、へ
え、そのつながりがあるからやっぱアメリカ行って、うん、でまあいろいろ、
そうすると最終的にナチスっていうので捕まってっていうのものすごく腑に落ちるよね、
腑に落ちるよ、
そう
そう
そうなの、
踏み落ちるし、うん、
この人だから絶頂期で書いた16枚の大作、これスラブ女子誌20枚16年で書いて、はい、でまあ超大作、今日今ね日本にも来てて、
来てる、
見てました、
まさに来てる、混んでる、
はい、大混雑ですけど、うん、あれは、祖国の歴史を、まあ、若干改ざんしてるという噂のある歴史
を、うん、おいおいおいおい
あれあれ合ってるんですか、あれいいですか、あれ
合ってるもないもん、何
弁護側劣勢ですよ、
統一した歴史がないんですよ。
え
そうそう、だから作ったんですよ、うん、
作ったって言っちゃう、
作った、
うん
う
んうん、
あれ
誰も別に
あれそう、あれそうなんですか、あれ
誰が歴史は作るもの作るもの
そうなんですか、
そう
そうなんですか、
だから、うん、今、うん、なじゃあ、うん、もうこのスラブ女子の話に流れますけど、スラブ女子とは何ぞやっていう話なんですけど、これは ミュシャがチェコ人だっていうところから始まるんですよ、うんうんうん、でチェコって何かっていうと、うん、まあいわゆる今でこそもうちっちゃな国ですよ、東ヨーロッパの、うんうん、でこれが19世紀の終わり頃にはそのある思想が生まれるんですよ。それが反スラブ主義という、うんうん、これ説明大きく
急に言ってますね。そんなそろそろ大き喋ってねえぞっていう感じで来るんですね。
めちゃめちゃ
俺が説明
だからスラブ人みんなで仲良く行こうぜってことですよね。こんなもんでよくない？
そうだよ、こんなもんでいいよ。
こんなもんでいいと思います。
いや誤解を招くんで、
いや言ってください。
結局言いたいんや。
まずね、スラブ民族と何かっていうと今のあのウクライナあたりにいたと、1000年ぐらい前にいたとされる民族で、これがまあこのいろんなねことがあって東ヨーロッパにこう分散するわけですよ。で そのもう今でこそブルガリアだなんだろうってグーってなってるけど、これはもともと同じ民族なんだから団結してで帝国主義と戦おうぜっていう、そのまあいわゆる日本でいうところのまあ大東亜共栄圏とか八甲一遊的な感じのノリですよ。もうみんなでもう東洋民族みんなで戦うぞ白人とみたいなことをあのやろうとしてる思想だったと。でそれをやるにはあの歴史がないから、それぞれあるんですよ。
ボコボコってなってるんですよね。
ルーマニアの歴史とかルーマニアの歴史とかあるんだけど、それもともと一緒だったんだって言うんだったら、それ全部統合した歴史が必要だと。でミュシャはあのそれぞれの歴史を全部取り寄せて、で全部自分であの考えて、学者とかに話聞いて、この話を絶対入れなきゃいけない、この話も絶対これは必要ない、ここはこうだったはずだ、こうだったらいいな、いやこういう話がなければここつながらない、この話作っちゃおうとか、これは俺の推測ね、推測だけど、あのそうやって、ま、日本でいう日本書紀みたいなやつを、ミシャ一人が編纂したんですよ、編集したんです。
確かにそうだ。
でそれを場面ごとに区切って20枚の6メーター8メーターの絵にしたわけです。1枚ずつ一人で描いたの。それをテンペラでした、卵の
手伝わせてない、手伝わせてない。
すごくないですか。
すごい。ちょっと好きな方に
行
って
ます。まず絵がどうっていう前に、それをやろうとした、その50、それこそレイさんと同じ年ですよ、50歳のミュシャが全てを手に入れた。もうパリ万博でブワーなって、だけど自分がそうやって流行らせたアール・ヌーボーっていう様式に対して、自分がいやこれは違うんだよと、俺が描きたかったのはこうじゃないんだよと、だけどナビ派とか、まあ、ゴーギャン、ゴッコもそうだし、その下の世代あの、ピカソとか、あいつらはみんな自分の絵を求めてたんですよ、マティスも、ルオーも、みんな自分の絵、自分の絵。でもこの人は自分の絵がない、
自分の絵がないんですよ。
格好なんですよ。絵は描くの好きだけど、絵のために絵を描きたい人じゃない。芸術のために芸術してないんですよ。
だからね、会場入った瞬間にね、それを感じて辛い
な。なるほど。
なるほどね。
かわいそう感ありますかね。
かなりかわいそう。
あんな大きいのに。
これを一人ぼっちで16年間描いてたと思うと、
かもしれない。
アルフォンスってなっちゃうんだよ。
なるほど。
だからお前そもそも絵描いていい人だったのかなっていう。
マジか。
でもだから
追いかけすげえ。
ポスターとかばっかり描いてた時は僕もあれでしたけど、僕あのミシャとラリック展っていうのを箱根に、去年か一昨年見に行った時に、そこでいっぱいポスターがあって、まあ綺麗だな、ミシャ綺麗だな、いいなって思ってたんですけど、1枚なんかそのスケッチ絵があって、それがヤンフスのことを知って心を打たれてからの、その宗教改革者のヤンフスですね、1415年に処刑されたんですけど、でその人にことを知って心を痛めてからのスケッチっていうのがすごくて、どのデザイン画よりもめちゃくちゃ力持ってたんですよ。だからそれで、あ、やなんかこっからなんか違うぞと思って、ミュシャ、こっからなんか祖国のために、そのスラブ民族全体のためにもう身を捧げるんだっていう、そういうなんか覚悟みたいなのが見えて、だからかわいそうでいいんですよ、
だから俺その
かわいそうでいいんだ、その感じ
かわいそう
だからね、そう分かるんだよ、漫画家だから、だから俺絵描きが入る大学に入って、漫画家になってるからミサみたいなもんなわけよ、
おお、
だからこそやつに「
みたいな気持ちになるわけ
です。そうなんですよ。スラムジョグ氏ってつまり自分でネーム書いて20枚に区切って場面をでそれ自分で全部絵描いて下書きも全部して、うん、で視線の誘導とか全部やってるから、うん、あれ漫画
でね、34歳まで業界人なんでこの人、うん、
はいはいはいはいはい、
その後にはポスターでやるから仕事で職人でしょ、
うん、
で何をやってたかっていうとこれ周りの目を見てたんです。
そう
要するにポピュリズムと戦ってた男なんだ。
確かにそうか。
ポピュリズムとピカソは戦ってないんだよ。
そうだ。
だから本質に行くんだよ。
確かに。
バルテスなんかは少女と二人きりで城に住むんだよ。
確かに。
でその少女しか見ない最高なんだよ。
最高ですね。
だから匂うんだよ。そうか。だけどみんなのための絵って描き始めた時にミュシャって誰じゃい、うん、俺って誰だって言った時に、うん、俺はチェコなんだってスラブ民族だってそういうもうかすかな捕まるところとしての民族主義ってところに
そう
これが辛いわけ。だから俺は彼を東欧の長渕剛と呼びたい。見て
見て
見てスラブ見てみんなスラブ見て
俺の民族見て民族見て
民族見てお
いいろんなやつだから今日やばいぞこれ歴史見て
それはさだからさ流れるチリンアイデンティティジャパンみたいな感じになるっていうさ
そう
つまりそれくらい、
うん、
孤独でよるべない俺はいない消えちゃってんだよこれが切ないで隣にやってた草間弥生は、うん、私が出すぎて私を消してくれということをずっとやってんだよ、うん、私なんかいないんだからっていうと、うん、私を消してっていうのと、うん、私を見てくださいっていうのが横に並んでる、うん、同じ会場の2階と2階でやってて、うん
2階と2階でね、
狂気の六本木今、うん、
確かにすごい渦巻いてましたね
そうすごい、うん、だからこそねミュシャンのねあの出てくるスラブ民族のあの、うん、カメラ目線が痛いんですよあれはね虐げられしスラブの民衆の一番辛い人たちのその民の、うん、視線だっていう解釈しやす、うん、しやすいですけど、はい、あれはアルフォンスですよ本物だから俺なんですあそこにアルフォンスがいるんだよで俺ここだからっていうい
るから
見てるっていうさ見てる桜島見てだから
俺越しに見てって
だからそうするとあの逆光スタイルのピンスポっていう、うん、あの光の使い方あの、うん、面白いに、うん、超大画面で、うん、見てっていうところが光る
光りますねすごいあれ
ピンスポ
っていう、ね、用意してあります
そうだ、
はいはい、皆さんと一緒に楽しみたいんで、
はいはいはいでもね45分なんで、うん、今
後半は、
はい、今武道館からカッキーが、
まあ、いろいろ言いたいことは言ってますけどもはい、はい、本当にユシャはそうなのかっていうところを、はいはいはい、
ちょっと今割れてます
僕は全て、は
い、まだちょっとお前
ひっくり返しましょうい
やとか長渕だからしょうがないんだよな
え
長渕だからな
今長渕だから
よく分からないけど松山町かもしれない北海道見て
我々見てスラブの
地に大事に大事
に作品を皆さんと一緒に共有しながら、後半は
僕のいいぞ
一個一個ね技術とかもう単純に、うん、あのこのな話の流れもそうだし、はい、ミシャの思いっていうものを、うん、もう今日は全部汲み取って、うん、ありがとうミシャっていう感じでう
ん、あと俺ねあのね技法のオンパレードだったんでちょっと
そうそれをね A さんに
お願いしたいですお願いしたい
ですよ
聞きたい、
うん、我々アティチュード専門なんで
アティチュード専門
気取るな
精神面
でいやマジで気取るな俺がね泣きそうになったのは、はい、アメリカに行ってね、うん、そんであのニューヨークで招かれて行って、うん、で、うん聞いた、うん、あの、うん、スメタナの、うん、あボストン交響楽団のモルダウを聞いて、うんうんうんうん、祖国に帰ろうって思ったんですよ
本当なのかな
あおい弁護人
そうだそうだそうだスラブ女子の一部なんじゃないですか
それはねあのね前段階でいろいろあんのよもうフリーメイソンだしその自分も秘密結社とか入ってたから民族主義にちょっと傾倒してたんだけどその最後の一手が負けたくなかったっていうのがあるんですよスメタナに
うん、スメタナと戦ったでしょ
スメタナとも戦った、
う
ん
う
ん、
もうドラマに感情移入しすぎちゃう
しすぎじゃない
あかんのか
あかんてかそれで本質の
人の人生に感動したらあかんのか
ええねんあかんって言ってんねん絵の話せえへんっていう
じゃあちょっと待って、うん、今関係来てくれたんで
そうです、
ね、あのちょっと白亜の話をねちょっとさせてもらってから、はい、後半
わかりましたじゃあちょっと大木くん一回後ろに
はいそうですねまたちょっと登場してもらいます
あそこそこでいいんだ
椅子ごと
ここ で,
はい、ここでいいですか
あ, のあれあれはあのマイクはあったかな
あります
熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ熱っ久しぶりの牡蠣はいはいはいお願いします、はい、絶対持ってくるっていうはいはいはいはい
天才編集者竹内くん
全力で向かったらしいんで、
情報ですね。ありがとうございます。
お久しぶりです。
銀座線の方が遅かったです。
あ、そうですか。銀座線、
はい、僕のマインドよりも、
はい、マインド
気持ちは来てないでしょ。
気持ちは来てないですけど、銀座線が遅
い。ということで、まあ矢部さんではおなじみ、
マーヤさん時以来。
いや違う違う、あれ気が笑われる。
ああ、やってやってやった。
結構最近、
いや結構最近、そうね。でずっとカッキーとはね、このチームで3人チームで2年間やってたんで、いよいよ公開ということで今回ね。
どういうあれなんですか、そのプロジェクトとしては。
基本的にはだからあの俺と愛ちゃんが、だ俺がネーム書くで、愛ちゃんが絵を描く、うん、でカッキーにこういうアーティストいるんだけどどうかなって愛ちゃんの絵を見せた。そしたらすぐに反応してくれて、これ面白いんで、編集者でも分かんない人もいるんだよ愛ちゃんのすごさを。でもカッキーは分かって、しかも愛ちゃんの絵を買ってますからね。
本当に買ってくれて大きいやつ、
今玄関に、
はい、ガチです
。60号、60号、
そう、本物、本物です
。一番いい場所は日当たりが良すぎちゃって、
あ、置けないです、ね、色がね飛んじゃう。
普通の住宅って絵飾るよりできてないじゃないですか、
うん、
そうするともうね玄関しかなくて、毎回宅急便の人が絵をチラッと見るんですよ。
嬉しい。
ピンポーンっつってチラッて言って、うんうん、毎回それです。
そうそう、で、あ、これすごいですよとカッキー言ってくれて、うん、この人すごいですよって、すごいよねっつって、やっぱやるしかないでしょっていう話で、そっからスタートでね。
そうですね、うん、それでまあ全然こう、うん、見た目だとわからないですけど、その狂気の部分というか、そのもうやっぱりなんかあの話に聞いてこうつけてくるつけてくると、なんかこう見えてくるものに毎回山田さんと僕で驚かされてるっていうところがあって、しかもそのやっぱ山田さんの作ったネームが実際こうペンが入ったりすると、そこにまた解釈が、要するにね、もうね格闘技みたいなもんなんですよね。もう右パンチ出したらそれを受けてかわして左ストレートみたいな感じのところで、それで山田さんが一回食らって、そう来るならこっちはフックやみたいな感じのところの非常にな刺激的なところがあって、やっぱり結構あんまりない組み合わせだと思うんですよね。で、もともとそういうどういう世界観って言った時に、やっぱりこう10代の、10代ってまず20超える前の女性しかもう描かないっていうところと、うんうん、
え、もう少女しか描かないんです、
ティーンまでって
こと。ティーンが好き、
しかも男出てきません。おばさんも出てきません。そう、
そう、あ、そう、このお話はね、
うんうん、ぜ出て
た、あ、そのお話がってこと、
うん、
そうです、うんうん、
でもともとその乱歩、
そう、当時江戸川乱歩にハマってて愛ちゃんが
2年前、
うん、あ
で乱歩いいねって言って、ね、うん、愛ちゃんが乱歩やったらすごいことになるなと思って、よし、そのボールを俺受けて、
うん、
俺の解釈で作ってって、でさらに3人でね次こうしていこうみたいな、
うん、そうですね。だから最初は本当に乱歩を、
だね、
愛さん流に描きたいみたいな感じのところから起点として始まって、じゃあどういうことを普段考えてるのかとか、
う
ん、どういうシーンを描きたいのかとか、
う
ん、
ま
あ、そういうことをこう聞いてったら結構、
うんうんうん、
やばい感じに出てくるわけですよ。
やばいんですかね、なんか。
いや、僕が聞いた時やばいと思いましたけど、やっぱり
あの、じゃあ3人で作ってるのは漫画ってことでいいですか。
漫画です、
漫画です。
はいはいはい、これタイトルとか言えるんですか。
言えます、
うん、あ、じゃあちょっと、じゃあ愛ちゃん
タイトル、
おうおうおう、
発表していただいても大丈夫ですか、
うん、はい、タイトルは
書きましょうか、
はい、あ、書くの、ね、書きますか、
書きましょう、
うん、じゃあこれしかない、
細いですねそれ ね、
細いね、本邦初公開でいいです
ね、太いやつある、
そうです、太いマジックありますか、
本邦初公開ですよ、
初公開なんだ、
初公開、
書いてくればよかったですね、すみません、うん、
はいはいはい、
いやいや、ライブ感があった方がいい
です、そうね、
うん、間違えそう、
どんなタイトル、まずタイトルから、
いかめしの話ではないですね。
いかめしの話、
い
かめし大好きなティーンの女の子が、
あれ、いいですね、そう、漢字大きく書くと
大丈夫、大丈夫です、
あ、ちょっとスペースが、よし、
では発表していただきましょう、
これ合ってましたっけ、
合ってます、
そのタイトルは漢字合ってますよ、
こちらです、じゃじゃん、白亜、
うぃ、
今発表でした、
すごい、これは白亜って、あの白亜紀の白亜、
はい、あと白亜紙とか、あのなんだ、キャンバスのベース、
そうそうそうそう、ベース、
あのすごいよく水分吸い込むんですけど、白亜紙って真っ白なベースなんですけど、結構それで絵を描くことも多くて、で真っ白ななんか女の子の なんか世界を描きたいなっていうのを周り先生にお伝えして、それで白亜になりました。
ほう、だからこう10代の、うん、まあ、10代20前の女性のその、うん、まあ、ピュアな世界観というかっていうものは永遠じゃないんですよね、うん、
はいはいはい、
一瞬性があるというか、うん、刹那的なんですよ、うん、
はいはいはい、
それはやっぱ刹那の世界を描いてるなっていうところがあったし、描きたいっていうところもあって、やっぱり消えちゃうんですよね、うん、
少女たちの話、
そうです、そうです、はい、
少女たちの話、少女たち、学校ものとかそういうのある、
学校もの、
学校もの、ね、
はい、まあ、ある意味青春ものでもあるんですけどね、
え、
俺多分めっちゃ好きやもんね。
あ、ですか。
あるっていうからおっさんが抜いてる状態。
あるっていうからおっさん抜いて
抜いた状態残った少女のみ。
目線はちょっとおっさんじゃない
ですか。おっさんです。
そうです。目線がおっさん。
愛ちゃんの中にいるおっさんが全開で戦う。
え、それは原作のレイジさんの目線じゃない。
いや、その俺おっさんバトルしたんだよ。
おっさんバトル、
だからエロおっさんバトルを3人でするわけだよ。うん、で、誰が一番エロ親父かっていうやるやつやると愛ちゃんが毎回優勝する。毎回ダントツで優勝するの、
そこは、
そこは、
そこは
僕らの中二具合惨敗、
そうだいぶ俺らも自信はあったら、エロいことに関しては、うんうんうん、全然かなわない、
どういう会議室
もうリングの外から応援するしかできないですよ、
応援するしかないね、ないね、そうそう、
え、じゃあこの話はエロいってこと、
うん、エロくないですよ、まあ、エロくない、
どっちだ
すごい品がある、
まあすごい上品で、
ピュアピュア
ピュアですよね、
ただルックは相当ですけど、
そう、ルックは一瞬こう
一瞬見てよ、大変なことになってますけど、
それはいつもの愛ちゃんのあの世界観みたいなものとも通底している、
あ、もちろん
そう、ものすごい実質
だ、俺は愛ちゃん持ってるいいものを漫画でどうやって出そうかっていうことに振ってる、
アイマドンナさんのメイゼルフ、あの腐ってもロリコン、
腐ってもロリコン
のはちゃんとここにも入ってて、でかつ白を基調にした、
そうです、
そうそうそう、
それ白っていうのは、うん、まあ、何かを表してるわけじゃなくて、そのピュアな切な性みたいなものを、うんうん、まあ、白亜って言葉は特に白亜紀とかの白亜じゃないですよね、うん、まあ、なんかリズムがいいなと思って、
う
ん、
響きとかも、
ね、響きとか漢字のバランスとか、うん、
あ、
愛さんが出てきた時に、あ、これすごいいいタイトルだなと思って、
うんうん、あ、愛ちゃんがこうしたいって
、あ、そうです、これは
タイトル何個かでこう最初にどうしましょうかって、うん、まあ、仮でもね決めようって言った時にこう出てポッと出てきて、これでそれもいただきみたいな感じですね、
うん、そうでした、う
ん、これはじゃ あ
だってよくないですかタイトル、
うん、いいと思う、
いいよ、
うん、響きすごい、
全然いい、うん、誰も
話して
もうちょっと絶賛した方がいいですもん、
触りたくない、
すごいこれハックはなんて思いもつかなかったもん、
うるせえ
お前嘘やんけそれ
嘘くさい、
ちょっと絶賛しろって言うから、ね、いや、そうだからこの質問でもあったけど、うん、うん、どこの雑誌とかって決まってるんですか、
今ね、それはねまだね探してる最中っていう感じで、うん、とりあえずね、うん、そういった掲載誌とか何とかとか言う前に、
うん、
もうさっきの銀座線より先に進んじゃったんですね、
気持ちの方がね、
気持ちの方がね、
うん、嫌われる勇気も3年前にできてたでしょ、
うん、
嫌われる勇気もあれですよ、
出口
を先とか、
うん、ああなるほどね、
途中、うん、とにかくまずその作品世界に集中して深く振っていけば、
う
ん、まずこうできるんで、
う
ん、できてしまえばもうい
つ出すか
どうにでもなる
みたいな、っていうのはもう俺に任せろと、
そうです、
そうなんです
で、まあ、だからキラリ・ユーキに結構似てるなって話をもともとしていて、なんかね、あれがうまくいった理由も結局なんかこう時間軸を解放したというか、うん、何でしょうね、まあいいとこ面も悪いも、締め切りっていい面も悪い面もあると思うんですよ、やっぱ締め切りないとなかなか人間って前に進まないし、漫画の今週刊誌もやってるんで、週刊ってやっぱ週刊のリズムによって、
そうですね、
山田さんも散々やってきましたけど、
散々やってます、
それによってやっぱその枠内でみんな頑張るっていうところによって切磋琢磨して、うん、これだけ独特な日本の漫画カルチャーってできてきたところですよね、なんですけど一方でそれを逆に締め切りじゃないっていうものの、うん、
あ、地獄ですね、それ
そう、逆にそっちの方がシビアっちゃシビアなんですよ、うんうんうん、だから納得いくまでやるぞってっていうのをなんか同時に走らせるのが結構いいんじゃないかなっていうのが最近あって、うん、でも当時キラリ・ユーキを僕がやってたレーベルって毎月刊行するっていう、毎月どうするどうするっていう、もう毎月月末がもう来るのが大変みたいな、
はいはい、
もう月末なんなくてずっと月始だったらいいのになみたいな、
あ、
世の中あるじゃないですか
願望ね、それ
そうそう願望ですけど、うん、月末は来るわけですよね、うん、そういったリズムの中で、まあ、もうどんどんその毎月出していくっていうふうにやってたんですけど、キラリ・ユーキはそこからその時間軸から解放するっていう、なんか逆にちょっとある意味特別扱いみたいなのを最初からもうしようって感じを決めてたんですよね、だから、うん、
それとまあやり方に似てる、
何月間っていうのを決めないっていう、うん、
でもじゃあそのやり方でもう2年経つ。
そうです
よね。だから 俺が一番感じてるんだけど、雑誌の限界があるわけ。雑誌掲載と雑誌からの単行本でヒットを出すっていう一つのフォーマットにでやるっていうことに関して生じる問題に関してはものすごい知ってるわけ。いいものができるわけねえぞって。だからある程度のものはできるんだけど、ポピュリズムに完全に負けてしまう。だから経点超えない。だけどアーティストだから、愛ちゃんはだからそれに付き合ってたらダメだ、ただのエロ漫画になっちゃうぞ。やるな文学だと、その先なんだと。だから漫画を超える漫画を作るっていうのでスタートしてるから、それは漫画雑誌だとやっぱダメなんだよ。だから出来上がった状態で漫画雑誌をついてくるならついてこいと。
は
あ、かっこいい、
かっこいい。だからそれでだからクマちゃんは乗ってくれるって言ってるんで、小学館は結構大きな候補の一つ。クマちゃんもだからそういうことを考えてるんだよ、俺の鹿畑の担当ので、あの漫画を超えたいと彼も思ってる。
なるほど、
ね、でみんなそれは雑誌の限界、ポピュリズムの限界はぶつかってるから、うんうん、じゃあっていうんで、こうなると全く漫画描いてないアーティストって面白いんだよ。愛ちゃんゼロから。
ああ、なるほど、そうかそうか、うん、そう、手垢がついてないから、それこそ無垢な状態で
漫画っていうものを、もうだから手癖とかでやらないし、こうやったら人気上がるとかそういうの全部ないんだ
よ。なるほどね、まさしく白は。
そう、全くゼロから、
ね、そういった意味でもゼロベースの白味から始まったような感じで、しかもそのやっぱりこう、まあ、ネーム山田さんが切って、うん、じゃそれを参考に小回りとかでこう書いてくるんですけど、うんうんうんうん、やっぱりその背景とかどう、そうそう、漫画的文脈でどう背景描いているかとかって、うん、キャンバスの中での背景っていうのは世界観があると思うんですけど、うん、また漫画の文脈っていうのはやっぱ初めての体験なので、うん、なんか、だからあれですよ、描いて山田さんがここはこうとか、うん、なんかこう、うん、なんかある意味こうある時はこう指定関係になって、うん、それ逆になってみたいな、交互交互みたいな、
平気で超えてくんだよ、面白い。
いやいやいや、
うわ来たこう来たみたいな、どんどん良くなってくる。だもう言うのやめようとか、ここは言うのやめようとか、うん、っていう感じになってくるっていう、だんだん時間かけるからできた。だこれ多分週刊連載でいつからですって言ったら、多分それはしょうがない、出してなってたもんね。それがないから、もっと良くしよう、もっと良くしようっつってなってくっていうのが、
ね、終わらなくないですか。
終わらないんですよ。
1話とかもし あるとして、うん、1話書いて、で2話3話って言った時に、うん、3話行った時にようやく見えてくる何かみたいので、もう一回1話
あそこ変えようとか。違う、最後までネームは作ってるよ、だから一緒に、うん、で愛ちゃん A 入れるじゃん、うん、そして、ね、5話引っかかったんだよね、だから、うん、5話でもう一回どうするみたいな、
はいはいはい、
そうで行ったり来たりしながら直してって、 すごいところまで来てる。
書き直したりもします
けど、やばいっす
よね。だから最初にネーム最後までやっちゃったんですよ、ペン入れする前
るから、う
ん、でもうイメージとしてはもう一冊完結なんですよ。
いやでもね、うん、そういうのってなんか往々にしてさ、この中で盛り上がっちゃってクオリティ上がった感じになってるけど、まあ、読者ついていけないみたいな発表しちゃったら、
それ怖いですね
っていう場合もあるんじゃないですか。
まあいいパスなんだけど、何しろ31年ポップカルチャーでやってる人間と結果出してるカキがいるから、アーティストがポンって乗っかってるわけよそこに、はい、これはうまくいかないわけないんだよ。ちゃんとなんか届けるって仕事2人ずっとしてたわけ で
僕は100人に1人届けばいいなと思ってるんで、
でもそれは正しいと思う、
うん、
本当に、うんうん、十分だと思う。
でも別に100人に100人届けようと思ってないですよ、腹から。
だから海外も視野に入れてるから、横書きなの、あのセリフが横書きで、もう最初から海外マーケット目当てにして、愛ちゃんは台湾とかフランスとかでも人気あるから、もうそれやってるし、実際に外で。だからもう日本だけじゃなくて、視野向こう側お寿司屋に入れて作ってるっていう。
ちょっとなんか今までの
いろんなこと
ヤンさんの感じと全く違うから。
でもヤンさん始まる頃から始めてたんだよ。
そうですそうです。
そうそうそう、うん、
やった。すごいっすね。
うん、でこれをやらないと漫画死ぬぞっていうのもある。
あ、じゃあ俺たちまず最初に
漫画を描いてこう。うん、うん、でそれはだからずっと漫画業界にいるやつと外にいる人たち、うん、ずっとだかカッキーもね、ずっとあれだもんね、文字の仕事がメインだったもんね、しばらくずっと仕事編集やって。
そうです
ね、で今はねインベスターとかやってるけど、
うん、まああんまりそんな隔てて考えてないですけどね。
あ、
なんか、うん、区切ったら、まあ、ビジネス書とか、なんとか、うん、哲学書とか
が多い
なるんですけど、ね、うんうん、あんまりその毎回
あそっか
熱中してるもんやってるだけなんで、なんか、
うん、あそれはでもめちゃめちゃ正しいこと言ってる
な。ジャンルではあんま、うんうん、結果的には、ね、出す時はジャンルに
行くわけじゃないですけど、ちなみに今日ここで発表できる、
うん、そうでね、実はいやそれがね、実はこの企画にはもう一個狂気があって、
もう一個、
だからカッキーとよく言ってるのが、
そうですね、狂気ですね、これは。
何かを届けるときに狂気が入ってなかったらダメだと、
はい、
でこの白亜の企画の狂気、最大の狂気は、うん、発表を美術館でするっていう目標を持ってるわけです、
うん、おお、
美術館で、だから雑誌 で公開、ネットで公開じゃないって、美術館で初公開って、
それはもう最初から気づいて、
最初から、
それは
それのビジョンが最初からもあって、
あるそのプロジェクト、
どういうこと、美術館で1ページずつ展示する、
そう、
で順番に
読んで見たら全部
全部一巻を読むんです、単行本一巻分を美術館で体験する、でしかも1話につき1枚、そう、うん、大きな画面で、あの書き下ろし の絵画を出すと、だから要するにこう漫画だとさ、見開きここで決めみたいなのあるじゃん、うん、それを愛ちゃんが実際に巨大な絵にします、
要は、あ、なるほど、
ほとんどは原稿用紙に書いてるんですけど、うん、
じゃあ別で書き下ろすってこと、
1話に
絵をね、
1カット、
これ見せていい、1カットは
いいです、
キャンパスに書いてる、
でこれ今だから愛ちゃん書いてるやつ、これです、だこれ1カットちょっとちなみに今出せるや
つ、え、待って、それスラブ女子誌のやり方
じゃん、そうです、アルフォンスを超えます、
あれ
我々があ
んなにディスってパクってんじゃんやり方、
いや、だアルフォンスのやり方で、だからポピュリズム戦ってたでしょ、
うん、
だから俺たちの威発を継いで、
そう、俺たちのやり方でポピュリズムを超えていこうっていうことを今ずっと2年間かけてやってきた、
しかもだから愛ちゃん、
これは白亜なんですか、
匂いが
白亜です、
これ白亜、
はい、そう、
思ってたのと違う、うん、でも すごい、
これだから画角どれぐらいです
か、ね、大丈夫かこれ出して
これあれ柿内さん買った大きさだと思いますよ、
じゃあ65、だから結構これぐらいですね、
うん
う
ん、
です、
うん、
でびっくりするぐらいいい絵いっぱい出てくるんでね、すごい楽しみにして、
これ愛ちゃんのアトリエですか、
そうです、
愛ちゃん最近描いたやつ、
これやば、出していいのかな、大丈夫なのかな、
もう出したもんね、
でも、もう出した、
もう出した、
これアートなんで、
アートです、
うん、アートなんでね、
愛ちゃんはフランスでパンツを履かせてくださいって言われた女ですから、
ね、注意されました
それ最高の話で、
最高だなと思って、
あれですよね、なんかメモ書き渡されたんです、
メモ書きにパンツを履かせてくださいって、
それフランス語で書いてあるんですか、
日本語で書いてあります、
フランス語で書いてあったらよかったですね、ジュベパンツを履いてくださいみたいな、
そう、
そうか、
そこで魚卵クラブです、
魚卵クラブ、
はい、魚卵クラブになります、
何を言ってんの、
さっきから何を言ってるかと言いました
今日は大丈夫、
はい、白亜のキャラクター、可愛い女の子いっぱい出てきます、
うん、
全員可愛い女の子です、全員魚卵の名前がついてます、主人公の舞ちゃんは愛ちゃんから来てるんで、舞ちゃん以外は全員魚卵の、タラコちゃん、イクラちゃん、スジコちゃんみたいな、そう言って、あのキャビアちゃんとか名前が全部魚卵の名前にがついてる、はい、女の子たちに、
はい、
うん、それはだから魚になる前っていうね、
うん、
孵化する前っていうね、っていう泳ぎ出す前みたいな、でだからちょっと水族館出てきます、
うん、
そんな感じのテーマモチーフが入ってきて、うん、じゃあつってこの狂気の企画をみんなに協力してもらおうと思って、はい、プロジェクト魚卵クラブ、
プロジェクト魚卵クラブ、
要するにこの狂気の企画をみんなで成功させてもらおうと、
うん、どうする
クラウド的なやつです、
あ、
はい、クラウド的なやつでこの狂気の企画を実現させようっていうプロジェクト、はい、そこにはまあ小学校も乗っかったりするんだけど、それはだから単行本出す時の出口の一つ、手伝ってもらうみたいな感じで、基本的にまあプロジェクト魚卵クラブをメインで動こうかっていうところまで今来てるところ、
まあ、結局そのアートの文脈で漫画を発表するみたいな感じになるんで、さっきの美術館みたいなところでやるところの、うん、をクラウドファンディングみたいなところで集めてやっていきたいなと思ってるんです
ね、費用とか、
そうです、うん、
プロジェクトにかかる、
うん、でそれ自体でもどちらかというと共犯関係になりたいなと思って、
なるほどなるほど、そうです、
一緒に
皆さんと
やばいことやる、
この3人の面白い、
でそこでスタッフになってもらったりとか、いろいろ手伝ってもらうことあるとか、
あれでもめっちゃ面白いですよね、僕なんか昔
めっちゃ面白そうじゃん、
ホリエモンの方やった時にクラウドファンディング個人でやって、
はい、
めちゃめちゃ楽しかった、
クラウドファンディングが楽しかったの
クラウドファンディング、いや主催者も面白かったし、うん、一緒にこう手伝ってくれたいろんな、その逆にこうあれってもうなんかお金出したからなんかくれとかだけじゃなくて、逆に一緒にやりたいよみたいな感じで、うん、だからそのなんか全国8都市無料公演ツアーっていうのやったんですけどね、
はあ、
各会場で地元の人とかもめちゃめちゃ手伝ってもらったりして、その人たちがクラウドファンディングも出資してくれて、でやって打ち上げとかも行ったりして、その時はね、500万集めたんですよ、
は
あ、すごい、
僕の口座に500万入ってたんですよ
それやばかった
ね。やばい、やべ、どうしよう。
また金塊買っちゃうね。
口座もう一個作ってやって、ね、うん、で全部使い切って、うん、もちろんクラウドファンディングでも全部どれだけ集まって、はいはい、 はい、いくら何に使ったか全部もうガラス割りするので、
そうしないとね、う
ん、でも結局赤字になったんですけどね。
なったんだ。
使いすぎちゃったみたいな感じなんですけど、それですごくなんか盛り上がって広がっていったりして、うん、なんか今こうやってなんか逆にこれただやるこの3人の最初の盛り上がりみたいなところを、まあ、どうやってこう広げていくかっていうところは一緒なんですよね。まあ、それを今のやり方とかでやっていきたいし、まあ、特にねこの、まあ、例えばここがその空間だとしたら、まあ、こうある中でこう絵がボンボンってあるわけですよ。それでね、まだちょっとこれはあえて言わないですけどね、大きな仕掛けがね、
うん、まだある
んですよ、あるんですよ、その絵というところで、ね、
なんかやば
すぐ全部言いそうな3人、
そう
言いたい、
愛ちゃんだけだよね、
我慢してる。愛ちゃんもだいぶ我慢してて
言わない
で、言わないで、だってすごい一人ずっと描いてくれたんだから、うん、あの漫画をね、大変だよね、
本当漫画家ってすごいなって思いました。
すごい大変ですよ、漫画家はね、
漫画家は漫画家やっぱね、うん、そういう意味だともう頭おかしいですよね、
頭おかしい、
あれを習慣でやるっていうのはね、
うんうんうん、そうだね、そうだ、
ということでじゃあ、うん、そのクラウドファンディングに関しても今後、うん、うちの番組で発
表しつつ、そうです、まあ、決まっていったら、
まあ、このプロジェクトをみんなで、うん、あの乗っかってもらって、
う
ん、
楽しみ
に行こうと、まあまあ、皆さんにぜひ参加してほしい、
魚卵クラブ、
なるほどね、
魚卵クラブ、
魚卵クラブで、
魚卵クラブ、
あなたも入ってもらうことになるんで、
俺でも魚卵食えないんですよ、
食べなくていいから、
うるせえ、じゃあ米食ってください、
米、
米、うん、米に魚卵乗せるんで、うん、
魚卵は覗いてってこと、
そう、
なん、
そうだね、
米じゃん俺、米、ね、米クラブじゃん、
じゃあお前、お前だけ米米クラブで何
言ってんの、何
言ってんの
ということで、はい、じゃあ白亜の方、はいはい、皆さんで一緒に楽しんで盛り上げていきましょう、
はい、お願いします、
お願いします、はい、
なんか毎回ちょっとずつ山田さんに今の白亜の状況みたいな感じを、うん、ちょっと小出し小出し小出し、
う
ん、
あ、ダメダメダメダメ
ダメ、
だ全部言っちゃうから、
あ、そ
う
だ、言わないよ、いやじゃ俺のことは言うけど、
リアルタイムでピーってなんないですか、
うん、いや俺のことは
いや止めても止めても、ね、言うけど、言わせよとか言ってガンガン言っちゃうんで、
大丈夫だよ、
その人のおかげでもう俺だけの映画がもう既視感ある、
映画なんかどうだっていいんだよ、
まあまあね、映画はね、
映画はいいんだよ、
結末聞くことよくありますね、
まあまあね、うん、でもこのチームに関しては大丈夫ですよ、だって俺守ってきた今まで、
守ってきた、
まあ、あのオデッセイだっけ、あれなんだっけ、
オデッセイ、もういいよオデッセイの話は
オデッセイの話、
オデッセイはネタバレしてなかったよ、でも
ほぼ8割9割までネタバレして行ったらもうどっかで見ようとあるよ、
あれしてなかったけどな、
もういいっ
つうなあみんな、
まあギョラン
ネタバレ上司、
そうそうそう、
ということで博はよろしくお願いします、そして、もう一回言いますが、愛ちゃんの個展が今開かれております、
お願いします、
そうすごいんで見て、
曖昧な You、
そうそうそうそう、
ミハーナアイ
ということで、はい、ね、200号の絵とかもあるんで、あの現地制作でずっと通ってギャラリーに描いてました、
うん、その様子はね、うん、ツイッターでずっと、
そんでね、壁に描かれた絵があってね、
あ、来週ぜひ来てください、
そうそう、壁に描かれた絵はね今回しか見れないというね、
はい、
そういうことなんですね、
あれどうする
あもう全部消しちゃいま す,
です、ね、
終わったら
それも一瞬性ですよ、ね、
それもやっぱ儚さ、少女の儚さとかけてで、
うん、
今回
そうね、そうね、
常にそこがテー
マ、なんでそんなに愛ちゃんが少女っていうものに興味があるのかっていうのは、
うん、
いずれ聞
きます
、
うん、
あ、そうはちょっと、そうそうそう、ミシャなんで、
スタートの時にもっとやばい話しましょう、
わかりました、白亜がもう一回ギア上がった時に、
多分ね、インフラが整った状態で、うん、あのゴーする時のタイミングでまでやりましょう、
ぜひお願いします、はい、ありがとうございました、
よろしくお願いします、はいはい、そして、うん、もう10分過ぎてるんで、うん、そろそろ有料に行くんですけれども、うん、お知らせをさせてください、うん、来週は普通のお時間で始めます、うん、夜8時からになりますね、うんうん、何をやるか、チューンナイト日本です、皆さん予習の映画がさっき決まりました。
マジか、
うん。PK っていう映画、
はい。はい。きっとうまくいくっていう映画の、うん、
監督。
いや今 DVD は持ってるんですけどまだ見て。
あ、傑作なんでぜひ見て。
うん、3時間ぐらいですね、
3時間でも3時間、楽しいよ、いやあの本当に楽しい3時間、
神様行方不明、
その通りです、もうね、
PK っていう映画をぜひぜひ皆さん、うん、来週6時からやらない、8時からやります
そんで1時間毎週早くしていくのよ
そうだよね、
アマゾンプライムなかったんだよね、俺もね見ようと思ったの、 で、PK をよろしくお願いします、うん、そしてレイさんの最近起こった面白いこととか、うん、ちょっと今月かなりボリューミーだったんでね、うん、まあ、その感想とかいろんなことを含めて、うん、来週チューナイト日本で面白い話します、うんうん、よろしくお願いします。
あ、もちろん決勝戦もね。
そして後半は、うん、今日はこの後主題歌の予選をします、うん、その中で選ばれた精鋭たちが決勝戦
を、うんうん、来週
の後半でやります。
やばい、やばいっすよ。
そしてここでもう言っちゃおうかな、うん、うん、7月の17日に、うん、なんと、うん、初めて我々、うん、ライブハウスにて、うん、小さなフェスします。
まずはね、まず
サマーフェスですよ。
様子見、
様子見、様子見
フェスですよ。
フェスします。
サンプルフェスをね、
ちょっと面白い。
何するか別に決めてないんだけど、とりあえず今日上げてくれた楽曲とかでやれそうなのはちょっとやりたいなと。オケとかで、まあまあ、今まで主題歌とかで関わってくれた人は、うん、まあ、こちょっと呼ぼうかなと、
ね、そう、
と
ですね、カルロスとか、
カルロス見てるか、カルロス、
トガシ君とかダディとか、
カルロス見て、
ギャラクシー君とか、もうみんなが知ってる人たち。
みんな知ってんのか。
待って、ずっと
我々は知ってるけど、
でずっと主題歌
で、ああ、あの曲かってたら分かるけど、
ずっと主題歌
で、いきなりそれトガシ君出てきてもお前誰だよってなっちゃうんですけどね。
聞いたら一発で、おお、トガシか。
まあまあまあ聞いたらね、うん、まあまあそんな感じで、めちゃくちゃ一番最初は、うん、実験的にめっちゃ小さな、うん、うちわのフェスをやります、うんうん、新宿じゃない渋谷かな、
まあまあその細かいことは
細かいことはおいおいやるんですけども、はい、なんと、はい、大木くんが参戦してくれるかも、うん、みたいな噂をちらっと聞いたんですけど、
すごいね。
うん、なんか歌いたいですね。
軽い
ですよね、歌い手さんです
よ、歌いたいですね、
歌いたいですね、歌いたいです
ね。大木君がもう全力で歌ってる後ろで、うん、愛ちゃんとレイさんがライブペイント、
やばい
やばいやばい、そんなんやりたい、
わけわからんコンセプトのフェスを小規模で。値段とかは取りますが、まだ未定なんで、とりあえず1ヶ月以内、ちょうど2ヶ月後ですね、よろしくお願いします。でもう一個だけ僕から いいですか、ヤンさん美術部第2回をやることで動き出しております。
いいね。
で、で、まず募集したいのが部員じゃなくて、この番組を見てるギャラリーのオーナーの方がいるかもしれないので、
そっちか
い、会場を我々に格安で貸してくれるオーナーの方、私に連絡ください。床面積50平米以上のところで、
うん、そういうのも始めます。
そういうとこからね、始めていきたいなと。
本当祭りだね。
もちろんレイさんも次回、はい、第2回出していただき、
前回は、ね、アイちゃんもやってくれたし、ね、出てくれたしね、
ぜひアイさんもお時間あれば、
あ、ぜひお願いします。はい、はいはい、
白亜の、ね、関連でも、まあ、
あ、いい
し、ね、全然面白い感じで、はいはい、
やっていきましょう、はい、
ということで、あれ、これバナーが出てない
ので、ごめんなさい、ミス
った、はい、
ミスった、
はいはい、公式リニューアル、何をやる、
公式リニューアル、公式ページ、山田レイジ、
ああ、そこそこ、ホームページ、ホームページ、僕山田レイジのホームページ、これね、すごいことが起こってます。うちの方もゴールドパンサーズのメンバー、サロンの人たちが協力してくれて、みんなすごい人たちがいっぱいで、これもそうなんだけど、ブタフライもそうなんだけど、こういうのを作って、みんながそのサロンのみんなが協力して作ってくれて、でえらく盛り上げてくれてて、で一番盛り上がってるのが俺のホームページを、もっと面白くしようというふうにして、
優しい、
すごいんだよ、ありがたい、優しいよね。でね、全作品1話無料で読めるっていうのとか、うんうん、あと何ていうかな、俺がそこに新作を発表するとか、そういうことも始めます。
あ、じゃあプラットフォームもそっち側
に、プラットフォームもそっちになってって、だから面白いことになってきますよ、ホームページが、はいはい、だからそれちょもうちょっとお楽しみにってこと
です。分かりました。
はい、はい、
ではでは、
待ってください、
ということで、もう14分なんで、はい、そう、その、うん、会場募集のメールを僕にください、よろしくお願いします、
は
い
は
い、
告知が多く
て告知が多くてすいません、
ね、今日はね、
じゃあとりあえずこの後は、はい、ミュシャの後編、はいはい、徹底的にスラブジョージシーやりましょう、はいはいはい、さらに
主題歌
決定戦に行きますんで、はいはい、このまま愛ちゃんとカッキーさんも、
もう参加してもらって、
お願いします、はい、
お付き合いいただいて、はいはい、ということでよろしくお願いします。ではまた後半で、アスタラビスタ、ベイベイ。